しかし神の国は違う、教会はそうではない。そうしてみんなが競争したり、いろいろと私はあなたとは違うからと言って、でも誰が報われるのか、残る身なのか、やってても意味ないんじゃないか、本当に虚しくなってくるような、そんなこの世とは違う。全てのことが、働きがあなたがいなければ小さく見えても、その小さい歯車一つがなければ全部が回らないというような、全てが噛み合って一つとされて、それが全て神のものとされて栄光を表すことができる。だから私たちが神様に仕えて歩む時に、決して無駄にならない、私の存在は決して無意味ではない。神に仕えれば仕えるほど言いようのない喜びにあふれる、その御国はすでにここにあると神様は約束してくださるんです。そして五節にこう書かれてあります。もはや夜がない、神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。彼らをいよいよ限りなく王として治める。私たちがもっともっと豊かに用いられ、この御国をいよいよ限りなく治めるものとされる。最初から埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を治めよ、世界の始まりから私たちはこの御国を治めるものとして作られた。それが実現する、子羊の血によって、今人が世界を治めていることによってのいろんな混乱が起きている。しかし夜がない、そうした混乱、私たちを迷わせる夜の働きが全てなくなる。太陽すらない、ただ神の真理の光によって私たちは平和を、平安をもたらす、平和を作り出すものとして、今もそうだと、私たちの教会の祈りがどれだけこの世界を治めている力となっているかということを信じて、そのことを見るものとなりたいと思うのです。もはや夜がない、その夜という言葉で、私は夜回り先生と知られている水谷治虫さんのことを、思い起こすんです。この方の講演を一度直に聞いたこともあるんですけども、その夜の世界に子供たちが行ってしまう、そこから救われるようにと、今もこの水谷先生は夜回りするわけです。子供たちにその声をかける、強制的に引っ張ったってダメなんですね。しかしこのことを語り続ける。でその水谷治虫さんがこう言うんです。夜の世界の人間は夜のまばゆい人工の光の中で生きる種族です。彼らは決して明るい太陽の光のもとに出ようとはしません。出られないのです。なぜなら明るい自然の光の下では彼らの虚像は全て剥げてしまうから。夜の世界は虚構と裏切りの連続です。暗いからこそ、夜だからこそ、その偽りが暴かれずに、だからドラッグによる一時的な幸福感とか、あるいは偽りの人間関係、どうしてでも子どもたちがじゃあそういう偽りの世界に行くのか、ほとんどの子が偽りの人間関係、一時的な人間関係でしかないと 分かっていながらそこに居場所を求め、一時的な幸福でしかない、それでもそれを求めるのはなぜか、それは本来子供たちが住んでいるはずの昼の世界であるはずの学校や家庭が決して居心地がいいとは言えない。そこにもいじめだとか学歴だとか、一時的なもの、虚構と裏切りが満ちている。まだ夜の方がマシだ。その子供たちの心を知っているからこそ、分かっているから声を上げる。そうじゃない大人がいるということを水谷さんは何とか伝えようとしている。君たちが夜にしか居場所がないということを知って、私を居場所に加えてほしい。連絡先をいつでも電話しておいで、いつでもうちにおいで、何も話をしたらいいよ。少しずつそうして本当の光で照らしていき、その子の心に夜がなくなるように働きかけています。私たちは真の光、真の命を知っているはずです。本当に夜がない、そのような御国を私たちは神様との間の関係で持っているはずです。確かに私も私たちも、明るみに出されるならば虚構と裏切りの連続だろう。しかしこのお方の前には何も隠すことはないのだ。そうして全てが明らかにされた時に、またキリストが子羊であることも明らかにされ、このお方が呪われたものとなって、それは全てなくなっている。見なさい、あなたの目の前には水晶のように輝く命の水の川しかない。何もそれを濁らせるものはない、夜もない。あなたはもはやアダムとエヴァのように自分を隠して生きる必要はないのだ。私と一緒に喜んでくれ。そうして皆の刻まれたものとされ、いよいよ限りなく王として治める、そのようなものにされる。大いなる犠牲を払ってそうしてくださる神様の愛を知っています。決して裏切ることのない、偽ることのない、その神様が私の居場所であると知っています。神の国はすでにある。そうではない、自分の居場所を見つけられないでいる、そうして偽りの中を生きるしかない、そうした魂がたくさんあることを覚えます。その一人一人に、私たちはあなたも神様愛しておられる、必要とされておられる。この夜のない麗しい交わりの中に、永遠の命と交わりの中に、あなたも必要とされていると。そうして私たちが、教会が神の国を広げていくこと、それこそがいよいよ限りなく王として治めるということです。ただただ一人一人を導いてきて、ほら日曜日は礼拝にという、そういうのではなく、この神様が子羊として呪いになってくださり、その命の水をあふれるばかりに流してくださる、その流れが世界中に行き渡るように、 私たち一人一人を必要とし使わせてくださる、このお方を信じ、その川の中央のこちら側にもあちら側にも身を実らせる命の木のその一つとして、あなたがまたそこに使わされて実を結んでいくものとされることを、神様が願っておられることを覚えて、御言葉を携え歩むものとならせていただきたいと願います。お祈りをいたします。川は神と子羊の御座から出て都の大通りの中央を流れていた。天の父なる神様、なんと幸いな恵みであろうかと思います。自分の生涯を思い巡らすならば、その真ん中に流れているものが何であったかと本当に思わされます。そのことを全て変えてくださり、水晶のように輝く流れとしてくださった子羊の恵みを感謝します。今も多くの人たちがそのような流れの中にない偽りの夜の中に置かれている多くの魂をも、主はそこに立ってくださり、呪いとなってくださり、そこを変えてくださって、あの川は何もない乾いた地であるイスラエルを潤う地、永遠の都としてくださった、それはまさに私たち一人一人のことであり、今もそのように闇に閉ざされたその中に光となって現れ、御国を築き上げてくださるその方を信じ、使わせていただけますようにこの教会を祝福し、今そうした中にある方々を救ってくださるようにお願いいたします。また私たちの祈りを聞いてくださるお方が、主イエスよ来てくださいと、そこに来てくださるお方であることを信じるものとなり、さらに熱心に祈り、主に仕えるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。